この朝私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はローマ人への手紙9章6節から13節です。聖書の箇所はローマ人への手紙9章6節から13節になっております。それでは御言葉に聞きましょう。しかし神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が、行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書かれている通りです。人の救いは神の選びによるという説教題です。昨年末から年始に入って、教会関係者のコロナの感染の知らせが続きました。知らせを受けて様子を伺って、皆さんにこのことを祈祷課題として挙げてよろしいでしょうかとお聞きをして、皆さんのお返事を確認してから礼拝で報告する機会、また緊急連絡網でもお祈りくださいと繰り返しお願いをしてきました。ここまでの本当に皆様のお祈りに心から感謝しております。緊急連絡網で何人もの方から誰々さんのために祈りますと、そのようなお返事をいただいて、またそれ以外の方々も皆で一人一人のために祈り覚えてくださったことと思います。主の守りを祈り求め、そして祈られたお一人お一人がここまで守られた、本当に主は真実な方、良き方だなと、皆さんの祈りに感謝しつつ、また主に感謝しております。今も療養中の方がおられますし、また入所中の方や術後の方、それぞれの方々のために祈っていただいております。祈りつつ改めて祈るということを私たちは大切にしたいなと思わされています。先日お配りした鳥なしの祈りのすすめ、本当に A4 の小さな紙ですけれども、わずかでも日々の祈りの中で用いていただければと思います。また今年から祈祷会に出席してみようかなとか、オンラインでも参加できるんだなとか、ぜひ祈りを通して祈りの恵み、祝福に皆で預かっていきたいなと、そのように願っております。今日、ここに主に集められたお一人お一人の上にも、祈りの恵み、また礼拝の恵みが豊かにありますようにと祈ります。昨年の10月、私お休みをいただいて、新潟にある新潟聖書学院という、聖書を学ぶ学校に行きました。私は白井の隣にある印西市の東京キリスト教大学というところで聖書を学んだんですけども、実はその前にも1年間でこの新潟聖書学院というところで学んでいました。 で、昨年の10月、なんで私伺ったのかというと、学校の創立70周年の祝いの催しがあってですね、ああ懐かしいなと思って、伺いました。御言葉を学び、御言葉を生き、御言葉を教えるということをモットーとした学校です。毎朝御言葉の分かち合いと祈りから始まって、次に何をするかっていうと、欠かさずラジオ体操をする。でも学生たちはですね、ちょっと早起きしてちょっと体だるくて、ラジオ体操はどっちかというと手抜きというか、でも寮館の先生がですね、ラジオ体操大好きで、ものすごい気合を入れていつもキビキビやってて、それを後ろで見ながら、はあ、疲れたなとかって言いながら、学生たちはみんなでラジオ体操します。で、その後、簡単な掃除と朝食をして、しばらくしてから一限が開始する。これが新潟聖書学院での毎日でした。地方の進学校ですから、とってもユニークなものです。テストもとってもユニークで、なんと、テストの中にですね、暗唱聖句があるんです。ここは教会学校ですかと思うんだけども、でもこう暗唱聖句があって、聖書をあまり読んでいなかった私にとっては、でも実はこの暗唱聖句がちょっと大変なテストでした。ただ、あ、こんな御言葉もあるのか、こんな御言葉もあるんだ、聖書の言葉があるんだとこう宝を発見するような、そんな時でもありました。今でも印象に残っている御言葉は、ヘブル人への手紙の4章12節。これでピンときた方、さすがと思うんですけど、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の言葉は人の思い、計りごとを見分ける。私たちは自分自身のよこしまさとか罪というものをごまかしたり隠しながら生きるものですけれども、神の言葉は生きていて力があって、そういう私たちのよこしまさとか罪深さというものに気づかせてくれる。キリスト者は神の言葉には力があるということを信じています。この聖書の言葉はただ単に文字の一列ではなくて、この言葉は生きてる。神の言葉に聞き従うなら、そこに祝福の力があるということを信じてる。神の約束は必ず成し遂げられる。神の言葉には力があるからだと。しかし、信仰生活を過ごしていくと、この神の言葉がまるで生きていないような、力がないように思えるような時もまたあります。神様の約束はこうであって、それに従い生きてるんだけれども、これが神様の導きなのだろうかと首をかしげたくなるような時もある。神の言葉はどうなってるんだろうか。この手紙を記したパウロは、私の心には、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあると打ち明けました。その理由は、神に選ばれたはずのイスラエルの民、自分の兄弟、同胞、ユダヤ人、彼らが主イエスを信じない、彼らが救われていない、そのことにパウロという人は心を痛んでいた。いや、心混乱してたと言ってもいいと思います。神に選ばれたはずのイスラエル人、ユダヤ人、神に選ばれてるのだから救われるはずなのに、彼らが救われていない。イスラエル人を選び、イスラエル人を愛し、イスラエル人を救われるという神の約束の言葉はどうなってしまったのか。まるで神の言葉が死んでいるんではないかという現実を前にパウロが言います。神の言葉は無効になったわけでは ありません。神の言葉は死んでいないというんです。神の言葉は今も力があるというんです。神の言葉はどんな現実を目の当たりにしても今も生きている。その約束は生き続けている。イスラエル人、ユダヤ人が救われない中でも神の言葉は無効になってはいない。それではイスラエル人、ユダヤ人が救われていない今この現実はどういうことなのかということを今日のところでパウロは語り始めていきます。パウロは言います。イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからです。イスラエルから出た者と聞くと私たちはイスラエル民族出身とかイスラエル民族から生まれた人とかそういうことを考えますけれども、当のユダヤ人たちはこの言葉を聞くとおそらくユダヤ民族と同時に神にイスラエルと名付けられたヤコブのことを思い起こしたでしょう。神にイスラエルと名付けられたヤコブという人、神に選ばれたヤコブという人、この人から生まれたものが皆神に選ばれたイスラエルなのではありませんよってこうパウロは言う。ユダヤ人は血を大変に重んじます。イスラエル人であるという、先民であるということを重んじます。私たちはアブラハム、イサク、ヤコブの血を受け継ぐ神に選ばれたイスラエル民族であるぞよというか、そんな誇りが彼らにあった。彼らは血を誇っていたし、民族であることを誇っていた。けれども、パウロは神に選ばれたイスラエルは血や民族などによるのではない。旧約聖書のアブラハムの例をちょっとこう開いてみよう。神に選ばれたアブラハムは、あなたの子孫は祝福されると約束されます。で、考えてみたいと思うんです。アブラハムには妻サラがいました。で、サラは子供を産むことのできない不妊の女性で、だったんですけれども、神様の約束によってイサクを産んだ。また、アブラハムにはサラがこう不妊でこう子供が産めないという時に、しもべであるハガルとの間にイシュマエルという子を設けた。ここで二人の子がいる。さらに、サラが亡くなった後にケトラという人の間に6人の子を設けた。アブラハムには計8人の子供がいました。それではこのアブラハムの8人の子供全員が神が約束された祝福の子なのか、アブラハムの子孫なのかというとそうではない。肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。神様が約束されたアブラハムの子孫、それは誰だろうか。それはアブラハムの〇〇8名の子供のことではなくて、神様が約束されたサラの子、その子イサクにあってアブラハムの子孫が起こされていくとこう。アブラハムの子孫というのはアブラハムの血による全員ではない。で、これ救いということも、救いはどこどこの血を受け継いでるから、どこどこの民族か出身だからによるのではなくて、救いというのは神の約束によるんだ。パウロはこう言う。アブラハムの子孫が皆アブラハムの子孫だということではない。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされる。 この起こされるという言葉は、神があなたを呼ばれるという、そんな言葉です。救いというのは、地とか民族によって自動的に選ばれ救われるというものではなくて、神の約束に基づき、神が呼び出される人が、これ、救われるのだ。教会ではよく知られていることであると思います。救いというのは神の技なんだけれども、どこかで救いが神の技とは違う何かによって動いているように思い違いをしてしまいやすい、それが私たちではないかと思うのです。伝道っていうのは神と人との共同の技ですけれども、救いというものは人の技は入り込む余地はない。救いというのはただただ一方的な神の技です。聖書の学びをしているとですね、先生のお子さんは立派なんでしょうねとかって言われたりすることある。一体何を見て言ってるかわからないんだけれども、これともするとですね、牧師の子供は救われるはずだという思いにもどこか通じるものがあるかもしれない。牧師の子供なんだからみんなイエス様信じるんでしょ。でこれは救いというものが環境によるものだっていう考えだと思います。キリスト者の家庭なら、家庭礼拝をするなら、そういう熱心さがあれば子供は救われるはずだって、救いの確率が上がるはずだみたいな。で、もちろん子供たちに信仰を伝えること、福音を伝えることはこれ大切なことです。で、私たち教会また家族が共に取り組む務めです。子どもたちの救いのために家庭は家庭で取り組み、教会も教会で共にその取り組みにこう取り組んでいく。毎年児童祝福式を教会で行っていますけれども、そこでいつも確認していることは、教会と家庭が共に手を取ってタッグになって子どもたちの救いのために一生懸命に祈り、また労しましょうということを確認しております。子どもの救いは家庭のことですからってサジを投げない。子どもの救いは教会のことでしょってサジを投げない。これ教会と家庭が一緒になって与えられた子どもたちの救いのために取り組むんだ。ただ同時に覚えておかなければならないのは、みんなで一丸となって子どもたちの救いのために取り組むから子どもたちが救われるはずだ、救われる確率が上がるはずだ、これだけやってるんだからと。救いというのはそういうものではないということが教えられます。人の血や民族によるだけでなくて、人の取り組みや人の方法や人の環境や人の熱心さによって神様の技である救いが動いてしまう、決まってしまうのではない。子供たちの救いを願って福音を伝える熱心さは欠かすことのない大切なものです。けれども、その人が熱心だからその子が救われるわけではない。その人が救いに導かれる、その人が救われる、それは神様の約束が実現する。神様の呼びかけによってその子は救われるということです。これ私たちがこういう救いは神のものなのだということを正しく理解しないと、私たちの伝道ということも大変に歪んでくると思います。どこか人情に訴える。脅迫的な伝道にさえなりうります。教会さんにはこんなにしてもらったから、これだけしてあげたんだからとか、とりあえずなんだか信じてほしそうな顔してるからとか、何かこう救いを 見返りで得ようとするような救いを人の手で動かす、見返りで動かす、私たちが救いというものは神の技だと正しく理解して伝道するなら、そこには信じる自由があり、また信じないという自由も許されるはずです。救いは神の技だからです。また今信じなくても神の約束の時に神の呼びかけによってやがて信じるかもしれない。ですから教会は諦めることなく神の救いの時を待ち望みながら語り続け、祈り続け、粘り強く伝道し続ける。救いは神の技なのだから諦めない、そういう伝道の姿勢が生まれてくるものです。それだけではありません。救いについてパウロはさらに旧約聖書から語り続けます。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。アブラハムの子孫、祝福を約束された子、その子は選ばれてる。選びの計画がある。これとても衝撃的な言葉です。救われる人は神に選ばれてると聞くと、じゃあ選ばれていない人もいるんでしょうかと私たちはやっぱりすぐに考えると思います。で、そのことについてはまた来週一緒に御言葉から学んでいきたいと思います。救われる人は選ばれる。で、選ばれるって、ここで神様の選びがとっても不思議なのは、どうして選ばれたのかっていうのが誰にもわからないんです。ね、今中学生もいらっしゃるし、若い人たちもいますけど、人スポーツなんかしてるとしたら、じゃあ次の試合は君が選抜だとかって選ばれるってことがある。で、選ばれるには選ばれるに足る理由があるはずでしょ。君は守備が上手だから守備のスタメンねとか、君は点取るのが得意だからフォワードのスタメンねとか、君はボール扱うのが上手だからミッドフィルダーの選抜ねとか、ちゃんと基準があって理由があって選ばれると思う。けれども、神様の選びは本当に不思議なもので、なんで私が、あなたが、私たちが選ばれるのか、その基準はわからない。アブラハムの子イサクです。で、そのイサクも年を重ねて大人になって、夫となって妻リベカを迎える。そしてリベカは子をお腹に宿すと、お腹が暴れ回って仕方がないと、お腹の中の子が。で、これはどうしたことかと思って、神様って主の御心を求めると、神様がリベカにこんなこと、あなたのお腹には二つの国がある。一つの国はもう一つの国より強くて、兄が弟に仕えるだろう。そうやって双子が生まれる。兄はエサウ、弟はヤコブ。主なる神様は双子が生まれる前から弟ヤコブを選ばれた。生まれる前から、何かを見てからではなくて、善も悪も行わないうちに神様はヤコブを選ばれた。どうして選ばれたのか、その基準は分かりません。いや、そもそも基準なんてなかったのかもしれない。神様の選びっていうのは基準で選ぶんじゃなくて、ただ一方的に神様の恵みと憐れみによって神様が選ぶんだ、掴むんだ。皆さんってヤコブ のこと好きですか？ヤコブのこと、生涯をご存知の方にちょっと、皆さん、ヤコブは、私は聖書の中でヤコブが好きですっていう人は、どれだけおられるかなと。今、首を横で、いやいや、私は違いますと振っておられる方もいましたけど。一人の説教者も、これ、個人的な感想ですけどって断った上でこんなこと言ってるんです。自分は正直このヤコブという人物が好きにはなれません。で、ヤコブの祖父のアブラハムは大変穏やかな平和の人という、そんな姿があって好きです。で、ヤコブの息子のヨハネ、ヨセフ。ヨセフのこの波乱万丈物語も自分は好きですと。兄たちに奴隷として売られ、けれども奴隷からエジプトの大臣となるっていう、こう、波乱万丈のこう物語。で、ヨセフのこう、なんていうか、誠実な姿に、大変にこう、自分はヨセフは好きだ。けれども、アブラハムとヨセフの間にある、このヤコブという人は、なんとも、こう、人間臭すぎるというか、どぎついせいで、私はあまり好きではない。これもしよかったら聖書読んでほしいんですけども、ヤコブっていう人は本当にずる賢い人なんです。で、人を騙しながら人生をスルスルスルスル歩んでいくような人。はたから見るとこいつ悪いなって思うような、そんな人物像。けれども選びというのは本当に不思議なんです。救いというのは本当に不思議なんです。主なる神様はこのヤコブを選ばれて、このヤコブに近づき、このヤコブを励まし、このヤコブを導き続けたんです。選ばれるというのは愛されるということと同じことだという人がいました。主なる神様は、はたから見ればずる賢くて人を騙すようなちょっと悪い、そんなヤコブのことをもう選び、愛してくださった。その理由は何か？理由はない。ただ神が一方的にヤコブを恵み、ヤコブを憐れんだんだ。神は救われる人を選ばれると同時に、歴史の教会の中で、この神は救われる人を選んでいるというところから、先ほども少し言いましたけど、神はじゃあ救われない人をも選んでいるのかと、そういう議論が歴史の教会の中であります。選びというものには二つある。一つは救いの選び。もう一つは救われない選び。二つの選びがある。こう考えると救われない選びなんてものがある神様ってなんて冷たいんだろうかとも、そんなふうにも考えてしまいます。救わないことを選ばせるっていうか、選ばないという神の冷たさ。けれども、こう聖書が選びというものを語るとき、その語り口は恵みと憐れみに満ちているものなんだ。救いの選びを聖書が語るとき、ここで何が言いたいかというと、それは神はあなたを恵んでおられるから救われたのだ。神があなたを憐れんでくださったから救われたのだ。選びというのは冷たいものではなくて、神の恵みと憐れみがあなたに温かく注がれているものなんだ。そのことを教える教えだっていうんです。キリスト者の中でも、こう心いつもくじけてしまうような方々もおられます。自信がないんです。キリスト者として生きることに。私もそういうことを経験があります。こんな私では神様に顔向けできない、私はあれもできない、これもできない、何もできない。なんかこう信仰を持って神様を信じると、本当に平安と喜びがいっぱいとも そういう時もあるんだけれども、心落ち込んで仕方がないという時もある。けれども、救いということから考えるなら、何ができて何ができないかというのは関係ないことです。自分で自分のことを信仰劣等生だなんて思うふうに思っていても、信仰が与えられた。救いが与えられた。それは神様が私のことを一方的に選んでくれた。そのことから考えれば、私がどんなダメなものであっても、神は私を選んでくださり、愛してくださり、救ってくださり、選んでくださったんだ。恵んでくださってるんだ。憐れんでくださってるんだ。こんな私を神様は愛してくださってるからだ。選んでくださってるからだ。心くじけそうな中で、ああ、それでも私は神様に愛されながら、恵みに預かりながら、今日も生かされてるんだと思い至る。パウロは、救いとは血によって、民族によって自動的に決まるものではない。救いは神の約束によって、神の選びによっている。約束されている人、選ばれている人が救われる。私は主イエスを信じますと、私たちは信仰を自らが告白し救われたんだけれども、それは神の選びが50で、私の決断が50ということではなくて、神の選びが100だからこそ、私たちは主イエスを信じますと決断をすることが、告白することができ、救われたのだ。人の救いというのは、徹底的に神の選びによるのだ。主イエス・キリストを神の御子、罪からの救い主としてすでに信じている。もしくはこれから信じたいと考えている。足踏みしつつも信じたいと願っている。きっとここに集っておられる方々、お一人お一人の思いはそれぞれであるかと思います。しかし、いずれの方々にもすでに神の恵みと憐れみが力を持って生きて働いています。すでに主イエスを信じている方は、その恵みと憐れみによって生かされている。また信じたいと考えている。信じれたらいいなと願っている。迷っておられる。その迷いすらも、神の恵みと憐れみによらなければ出てこないでしょう。主イエス様を私も信じようか。足踏みする。その迷い。しかしその小さな一歩すら、人の技では踏み出すことのできない大きな一歩なのです。神の恵みによらなければ、決して踏み出すことができない迷いの一歩と言っては不思議でしょうか。イエス様に向かうという、そのどんな一歩も、神の恵みと憐れみの一歩です。ぜひ信じたいと考えている方、信じようかなとそのように願っている方、神様がそのような迷いの恵みを与えてくださっている。ぜひ神様の恵みと憐れみによって今自分は迷っているんだ、そんなことを思いながら、神の選びを信じながら、イエス様のことを信じていただきたいなと思うんです。救いに預かっていただきたいなと思います。神の選びによって私たちは救われる。神の選びによって私たちは救われた。私たちは、主なる神様に感謝しながら歩んでいきたいなと思います。神様のために私何ができるだろうか。神様のために生きたいなと思います。 神の恵み、憐れみを受けた。あとはじゃあ寝ているだけでいいや。自分だけ天国に行けりゃそれでいいや。って、それじゃない。私たちに与えられているものは、神の恵みの選びに感謝し、主のために生きよう。これが恵みと憐れみに生かされる私たちの歩みです。少し祈りの時持ちたいと思います。私たちは神に選ばれている。神の恵みと憐れみが私たちに生きて働いている。このことを主に感謝し、主のためにどのような一歩を私たちは踏み出せるだろうか。短く祈りの時を持ちたいと思います。神の恵みと憐れみを感謝しつつ歩みたいと思います。天の父なる神様、私たちが救われたのは、あなたが私たちを一方的に選び、愛し、恵んでくださったからです。どうかあなたに選ばれたことから、あなたに愛されていること、あなたの恵みと憐れみが与えられていることを感謝しつつ生きる私たちとならせてください。今年の教会の主題は伝道となっております。あなたのその恵みによって救われた喜び、そして感謝を持って主イエスの福音をお知らせする伝道へと私たちを使わし、その技を祝福してください。あなたの時にあなたの選ばれた人が救われます。神の救いの時を待ち続け、語り続け、祈り続ける伝道を進め、福音をこの地に満たしていくことができるように私たちを助けてください。主のために私たちをお持ちください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。